リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間 U プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて7月17日月曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所にて7月20日木曜日および7月22日土曜日午後1時30分から4時30分午後の説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストはアソフィアサロン主催の浅野玲子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、アソフィアサロン、この意味というかどういう語がどんなのか教えてください。
は
い、
私まだ後で紹介しますけど、日米合わせてNPO のセクターで働いていて、その中でたくさん の素敵な方々と出会っておりましたので、そういう方々とこれからも楽しく交流をしたいということで、素敵に刺激されて楽しく交流をするというので、朝野、それからソフィアというの知恵ですね、知恵を持っている方々とのネットワークというので、アソフィアサロンというのを今年から立ち上げました。
そういう、ね、深い意味があったんですね。はい、実は私も第1回目の時に
そうですね、ありがとうございました。
参加させていただいて、はい、ソフィアフレンドという認定をいただきました。
はい、そうですね、ありがとうございます。もう大概は誰でもソフィアフレンドになれるんですけどありがとうございました。楽しかったです、あの時も。
で、浅野さんとはずっと前からちょっとお目にはかかってるんですけれども、はい、その時されていたことと今現在と少し変わられていますし、はい、なかなか素晴らしいね、先ほども、ね、日米のっていうことも、ね、はい、出てきましたけれども、はい、ちょっとプロフィールを申し訳ないですけど、はい、ご自身でご紹介いただけますか。
は
い、
まず冒頭、御年今年6月4日で60になりましたんで、結構長く人生生きております。その大半日米でNPO の世界に30年間以上おりまして、ある意味小学校から生徒会運営をしていたので、結構 NPO と生徒会運営がつながっているのかなと思います。で、日米テーマやらいろんな仕事をしてきましたけど、企画運営、それからある種の事務局運営とかですかね、なんか新しいことから何かを立ち上げるっていうのが大好きで、それをもう仕事も趣味もしていたような気がします。
はい、私が最初にお目にかかった時は、はい、近江ネットワーク
センター、
センターの、ね、はい、センター長をされていた時だったんですけれども、はいはい、そういうなんかこうお仕事としても、
そうですね、仕事としてボランティアというよりは NPO を仕事なりわいとして、ずっと幸運にも生きてきました。もともと高島さんとお会いする前に三条ラジオカフェがありました時に、
そうですね、でそこでもお目にかかってます。はい、失礼しました。
京都 の地域活性化をやっていたので、そこ の研究会をしていただいたりとか、もともと私滋賀県の平井平というところに住んでおりますので、大津市にある近江ネットワークセンターというのは京都 NPO センターの滋賀版というんでしょうかね、そちらの方 の事務局をしたり、琵琶湖ホールの広報マーケティング部長などをしておりました。
なるほど。 そういうこうね、あのお仕事としてもこう運営がね好きということをおっしゃってましたけれども、はい、新しい形を作っていったりという、はい、そういうことをされてきて、
そうですね、まあ、あのずっとやってきたこと、まあ、これからもずっとやってきたいことっていうのはやっぱりあの素敵な会場でなんかこれだって思うようなあの金銭に触れる、企画をすること、まあ、すなわちちょっとアソフィアサロンにつながるんですけれども、うん、まあ、そういう本当にあの皆さんが楽しく集い、それからあの学べる場というのをずっと作ってきたので、これからもそれをしていきたいなと思ってます。
はい、そして、アソフィアサロンにちょっとお話を戻しまして、はい、これがあの今年から、ね、あの、はい、始められたこととして動き出しておりますが、はい、あのこれをもう少し、はい、どういう場なのかっていうのを具体的にご紹介を、はい、
分かりました。まあ、あの先ほどの日米30年間、まあ、NPO のセクターにいるというのその間、まあ、行政あの企業それからあの NPO の方々等々たくさんあの素敵な方と出会いましたんで、まあ、その方と再度あの私と会いたいでお茶を飲んだりどっかに行ったりではなくて、そういう私と会ったことのある方々が、まあ、共にあの集えるような、まあ、サロンというのを横方向に皆さんにですね来てもらって関係性を持ってもらいたいなというので、開くことにしました。まあ、やっぱりこの年代になるとスタイリッシュにかっこよく生きていきたいっていう、うんうん、やっぱりニーズも皆さんございますし、まあ、あのフル、チャージで仕事仕事ではなくやっぱり少しずつあの、老後というんですかねシニアライフを楽しみたいというところに皆さんシフト来ているので、まあ、そういう方々とあの知的な交流をしたいと思っております。でまあ、スマートライフ、まあ、スマートっていうと、まあ、かっこいい、英語で言うと細いっていうよりもスマートかっこいいとか、まあ、そういう意味もあってスマートライフ、あのすごくあの魅力的な生き方をされている方々に来ていただいて話題提供していただいたり、まあ、それからスマートっていうと ICT という意味もあるので、まあ、そういう積極的にそういう情報を、技術だとかを、生活の中に取り組んで生涯現役で生き生きとした生活をしていきたいというので、まあ、楽しく、まあ、まずは楽しく、交流するというサロンを立ち上げております。
はい、で、その講座はもうすでに、ね、はい、動き出しているんですけれども、はい、7月も
そうですね、はい、7月に、7月の30日にこれは、大徳寺の大寺院というところでこれは非公開の寺院なんですね。大徳寺いくつか公開の寺院がありますけれどもこちらの大寺院というのは非公開寺院のところでこちらのお茶室のあるあの別邸がありますのでそちらの方でですね、フランスに在住の小中律子さんという方に来ていただいて、まあ、フランスで、女性で京女なんですけれど、フランスで子育てをするそれから、仕事をする意味って何だろうとか、まあ、そういうことを語っていただきながら、後半は昔は小中さんはあのワインソムリエでブイブイと言わせてらっしゃった方なのでまああのミニワインのミニ講座とか、ワインテイスティングっていう形で楽しく過ごしたいと思ってます。
なるほど。その小中さんに来ていただこうと思われた何かこうこういうお話をしていただきたいっていうのは、
はい、もともと小中さんも先ほど言いましたようにこのインターネットで通販というのが、まあ、何十年か前に、始まった時に本当に、自分のお父様があのワインショップをされていたんですけどそこの、ワイン通販というのを小中さんがされるというので、まあ、ある種こうちょっとカリスマ的なあのワイン、うん、そうですね、あのネットワークのカリスマ的な方々でしたので、まああのまあ、先ほど言いましたように 何十年もお付き合いしているけどなかなかあの皆さんとあのお出会いしていただいたらあの機会がなかったという方に来ていただきたいというので 毎年小中さんフランスから帰ってこられるので、まあ、その機にみんなと、まあ、交流をしたいということで、今回企画しました。
なるほど。ではここで一曲挟んで、さらに後半もう少し、ね、お話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲ご紹介お願いします。
はい、シェードというので、ちゃんと発音ができているかどうか分かりませんけども私がシアトルに、まあ、行くぐらいの時ですかねもう30年ぐらい前に非常に、あの流行った曲です。これを聞くとあのシニアの方あ懐かしいなと思ってもらえるかもしれませんので皆さんの学生時代とともにちょっと聞いていただけたらと思います。
はい、今夜のゲストはアソフィアサロン主催の浅野玲子さんです。では続いてお話を伺いたいと思います。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの7月の講座のお話なんですけども、はい、小中さんあのゲストでね、はい、あの話題提供してくださるあの小中
律子さんですね、
はい、とても素敵な方ですよね。フランスであのこう ワインのね、あのご専門家というのは先ほど伺いましたけれども、はいはい、観光事業も
そうですね、まあ、もともと南プロヴァンスで、まあ、観光事業に、あの日仏の企画とかをずっとあの送迎とか通訳とかされてたんですけども、2年ぐらい前にパリに、出てきて、あの、まあ、子どもさんたちと一緒に出てきて、介護タクシーとかバリアフリー観光にも着手したということで、あの昔 の、 あの、小中さんから想像もつかないんですけども、やっぱりそういう時代になってきたのかなと思って、うん、まあ、そのことも聞きたくて、うん、まあ、これからスマートライフっていうふうにかっこよく生涯現役で生きたいというためにはフランスって何をしてるんだろうとか、まあ、日米の違いとかもちょっとお話をしてもらおうかなと思ってます。
なんかそういう意味ではなんかこう私のイメージですけど、はい、フランスへ行ったイメージとしましては、なんかあのどこか体がちょっと悪くなったよとか年を取ったよとかそういうことも全部含めて、はい、なんかこうあの生きていくことを楽しむような、うん、そんななんかこう感じがするんですけど。
そうですね、まあ、そこら辺はちょっと私もこう小耳に挟んだところによると、日本人の方が結構恵まれてるかもというふうに小中さんは帰って言ってたんで、どうなんだろうと思って、まあ、それで、ね、あの足りない部分をこの介護タクシーとかバリアフリー観光っていうふうに思ったのかなと思って、それも聞こうかと思ってます。
あ、そうですか。
はい、
なんかフランスっていうと愛にあふれた国で、うん、あの年齢とかも全然関係なくという、うん、なんかそれをよくなんかあのフランスから帰ってこられた方がおっしゃったりするので、そうです
よね、なんかそういうふうにこう、うん、私も思ってたんですけど、うん、なんとなく違う感じもあるみたいなので、うん、まあ、そこら辺はあの、ね、公にならないプライベートサロンなんで、うん、まあ、いろいろ根掘り葉掘り、うん、皆さん参加する方々も、まあ、それなりの、 あの、方々が興味を持ってこられるので、うん、まあ、会話も盛り上がるかなと思います。
日本でもね、そのバリアフリーとか、うん、それから介護タクシーとか、はい、そういうことがあの少しずつね、はい、進んできていますし、これがもっとこうね、あのもうそれが当たり前だよみたいな感じになっていった方がいいなと思ってるんですけど、うん、浅野さんご自身もそういう、はい、あの福祉的な立場というか、そういうお仕事もされてる。
そうですね、はい、まあ、あのいろんな仕事もしてきましたけど、まあ、過去2年ぐらいですかね、まあ、介護 の、 あの、実態というか介護施設はどんなんだろうというので、仕事で、まあ、介護施設にあの人材をあの送り込むような仕事をしていて、介護施設に、まあ、80法人ぐらいですかね、うん、あの訪問したり、で私自身も去年はあの介護士としてあのデイサービスで少しあの介護士として働いてたり、今年もあの視覚障害者のガイドヘルプとかやってるので、まあ、そこら辺の、ところら辺の本当の今の実態と、うん、まあ、あのフランスはどうなってるのかなっていう興味も合わせていろいろ聞けるかと思ってます。
はい、なんかとても、ね、興味深い講座だなと思うんですけれども、はい、これはまだ募集あの応募されて
ます。そうですね、もう若干名の感じになってきてますけれども、まあ、全然あの知らない人でもちょっとこういうあのサロンに来てみて、まあ、あの 大徳寺というところの本当にお茶室のある、うん、あの別室のところに、まあ、お招きをするという ことなので、まあ、あの方が、肩書きに関わらず来ていただいて交流していただければと思っております。
まあ、本当はこう、ね、浅野さんのこう、はい、ネットワークなので、ひょっと伺っていいのかどうかわからないですけど、
あ
の
ぜひぜひ
せっかくラジオに出ていただきましたので、はい、そうですね、はい、あのラジオを聞いてくださってる方でも、はい、なんか行ってみたいわと思われる方がありましたら、はいね、はい、あのなんか申し込み方法とかありますか。
そうですね、私 の、 あの、メールアドレスがあるので、もしあれでしたらこちらに連絡をしていただいて、ね、私の方からさせていただいても結構ですし、うん、はい、
じゃあこの番組ブログにもあの情報をちょっとアップさせていただきたいなと思いますので、ぜひ番組 の、 あのこうラジオカフェの、ね、はい、ホームページから、京都有空間というところのページに飛んでいただきましたらば、あの情報が、流れておりますので、はい、チェックしてください、はい、この番組の音声も、ね、流れてるんですけれども、 そうですね、はい、そこのブログの方にも文字としても書かせていただこうと思います、はい、ありがとうございます、ね、これ7月の、30日
2時から5時までということで、まあ、あの先ほど言いましたように、まあ、本当にあの小中さんからの話題提供と意見交換をしつつ、うん、後半はあのワインのミニ講座ですので、ワインテイストもちょっと楽しみながらということで、うん、まあ、楽しく交流したいと思います。
そういうちょっとね、この間私が参加させていただいた時も、はい、あの後の交流もすごく楽しかったですね、
はい、盛り上がりました、
ね、浅野さんも 今年ね、はい、素晴らしい年になられたということで、
は
い、いろんなことがまたここから始まっていくんじゃないかなと思って、
はい、ありがとうございます。先ほど、はい、高島さんにこれは起承転結じゃなくて気で始まるんですねって言われたので頑張ります。
これからのなんかこう構想みたいなことはありか、はい、ありますか。
まあ、こういうアソフィアサロンプライベート的なものもずっとやりたいのと、まあ、先ほどの、まあ、スマートライフっていうふうに ICT のことも言いましたんで、うん、まあ、そういうことをもうちょっとこう政策提言的にできるような形で積み上げるっていうのと、うん、まあ、横に広げネットワークを横に広げていくような、まあ、そういう取り組みをしていきたいのと、まあ、私自身のことで言えば、まあ、究極 の事務局運営とか大好きなんで、何かちょっとまたお声かけいただいたら、まあ、できるところはお手伝いできるかなと思います。まだまだ若く楽しく長くやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ICT、まあ、インターネットとか ね、はい、その今もどんどん進んできていますけれども、はい、これはスマートライフというか、まあ、いろいろこう、ね、はい、年齢重ねていくとあっちこっちでちょっとこう不便というところをカバーしていくためにはものすごく、ね、はい、役に立つことになるんじゃないかと、ね、ね、なってきてもいますけれども、はい、まあ、そういう一方で怖さもあるけど便利さもすごくあるということで、はい、
そうですね、うん、まあ、歩きにくくても、まあ、その場に行けなくても、まあ、交流がネット上でもできるようにどんどんできると思うので、うん、そのやり方をね、みんなで楽しく勉強もしていきたいと思ってます、ね、
それも楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
今日はお忙しいところにお越しいただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストはアソフィアサロン、主催の浅野玲子さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。